祷をもって礼拝をお捧げいたします。しばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。アーメン。ご起立ください。賛美の170番をもって栄光の主を褒めたたえます。170番です。27番です。それでは購読文27番詩編121編を購読いたします。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむこともなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけ、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたの家立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより期待で、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。179番を賛美いたします。みゆき伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天皇とお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。様、我らの主、我らの王、我が夫なるキリストイエス、あなたが今日も私たちのために 十字架にかかり、また血潮を流され、私たちの罪をあがなってくださっていることを心から感謝いたします。あなたの十字架の御業は、あの2000年の昔に終わっただけではなく、現在進行形で今の私たちにその御業が行われていることを感謝いたします。それゆえ私たちは日々あなたの御前に出て罪を告白し、そして清められ、そして清くなった私たちがあなたの奉仕の技に預かることができますから感謝いたします。この清くなりなさい、清めなさい、私たちに清さを求められる主です。出エジプトした時にも、このエジプト奴隷の家であったそのところを離れた時にも、荒野のレッスンにおいて、私が聖であるからあなた方も清くありなさいと言われました。聖なるお方、このお方に私たちはもっともっと近づき、もっともっと触れたいと願います。
アーメン。
そのためにも私たちは罪を脱ぎ捨て、古いあなたの喜ばれない習慣を脱ぎ捨て、新しい習慣を身につけたいと願います。
アーメン。
イエス様の喜ばれる習慣を身につけて、私たちは天国の道を一歩一歩進んでいきます。
アーメン。
主よ、この御国の約束があることを心から感謝いたします。主日の日、私たちは主の御前に出てあなたに出会うために来ました。どうかここに御前に集った一人一人をあなたが祝福してください。今からいただきますあなたの命の御言葉、聞きますそのこの耳を整えてください。この耳を清く用いてくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られる林パスター河合先生の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。油注がれて主の御言葉、良き知らせを大胆に語り継ぐことができますように、聖霊なる神様助け導いてください。そして一人一人に聖霊なる牧会を与えてくださり、そして一人一人がいただいた命をこの一週間握りしめて、そして粛々と生きることができますように、あなたを恐れて敬って生きることができますように助けてください。そしてあなたが使わす場所において、あなたが、思い出させてくださる御言葉を宣言することができますように。そしてこの弟子の舌として、この舌から出た御言葉によって人々を潤し励ますことができますように導いてください。24時間365日、主は生きて働く神の神様であられることを感謝いたします。私たちがまどろむ時も、また眠っている時も、あなたが一日中守ってくださいます。主は言われます、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
アーメン。
アーメン。ヨシアに宣言してくださったこの御言葉を握りしめます。私たちこの天聖教会、またナレタエクレシアの共同体もあなたの御言葉を握りしめて、まっすぐな道を進んでいきます。どうか私たちが右にも左にもそれず、あなたの道を全うすることができますように助け導いてください。今日いただく御言葉によって私たちの道筋がはっきりと見えるようになりますように助けてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の382番です。382番です。 本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヨシュア記3章です。ヨシュア記3章ヨシュア記3章はじめに1節から4節を宣言いたします。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからである。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、先立って進まれる誠のイエシュア、ヨシュア、イエスキリスト、あなたこそ我らの救い主、我らを先導されるお方。ア
ーメン。
我らは今日もあなたに導かれてここに来ました。
アーメン。
どうかこれからの御言葉の時間、あなたが導いてくださすように、どうか取り継ぐしもべらの唇を清め、
アーメン、
また思い心体を清めて、あなたの命そのものを豊かに流し尽くすことができますように。
アーメン。
一人一人の耳を清め、体を清め、思い心を清めて、そして本当にあなたの命に豊かに預かり尽くすこの時とならせてください。
アーメン。
初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
今日も素晴らしい我らの主の皆を褒めて大賛美いたします。
ハレルヤ。
イエス様は我らの先に立って進まれる主なんですね。ヨシュア記、ヘブライ語ではイエシュアなんですけども、これ、ね、すなわちイエス様の、ね、イエス、それもヘブライ語でイエシュアなんですね。ヨシュア記は本当に、ね、立法モーセでは、ね、入りきれなかった約束の御国へ連れて行ってくださるのが、ね、イエシュア、イエス様、ね、ですからこのヨシュア記はイエス様を表しているんですね。先週もヨシュア記から見ました。先週はヨシュア記5章からだったんですけれども、先週のところはですね、本当に、新しい、ところに入った、ね、今本当に皆さんの中で新しいビジネスの中に入り、また、ね、新しい学校進学して、そして新しい領域の中に入ったという生徒たちが、たくさんおりますので、この新しい、地に入った、皆さんはいかに主と共に過ごすべきかというところを、ね、この5章から先週見たんですけども、本当にいろいろな、諭しとまた導きがありまして、今日は、その、より詳しくその直前のところ3章、ね、すなわちこのヨルダン川を渡る前のところ、ここから今日特に見ていきたいと思います。まあ、前回の5章はもうすでに約束地に入った人が、ね、いかにするべきか、ね、割礼がありました。また杉越さがありました。そして主の軍の将が現れました。本当に私たちは身を清めるということ、本当にこれ特にしていくべきなんですね。で今日のこの3章、この約束の地に入る前、その直前の箇所、そこから見ていきたいと思います。でこの3章の時点ではですね、まだこのあなた方がまだ知らなかった、あなた方がまだ足を踏み入れていなかったその新しい土地にこれからあなた方が入ろうとしているという、ね、そのヨルダン川を渡る直前のところなんですね。彼らの目の前にはヨルダン川が横たわっております。この時期のヨルダン川、ね、ちょうどそれは杉越祭のシーズン、ちょうど春です。 ですからちょうどヘルモン山の雪解け水がですね、このヨルダン川にもういっぱい、ね、両岸いっぱいに水が満ちている、そういうシーズンです。水は冷たくて流れは速く水量が多いです。人は思います、なんでよりによってこんなシーズンに、もっと、ね、夏まで待って水がもっと枯れるのを待てばいいじゃないかって、人の考えではそういうふうに思えるような、ね、シーズンです。で特にこの、ね、ヨルダン川、かつて40年前は紅海を、ね、紅海の水をモーセが、ね、杖を差し出したら紅海の水が割れて割れたところに進み行くことができましたけれども、ね、この時期水が割れる気配がありません。また40年前は時期が後ろに追い迫ってきました。どうしてもこの渡るんです、その理由がありましたけれども、しかし今この時もうヨルダン川のこちら側、ね、東側の方にもうすでに土地を得てるんですね。モーセと共にいた時本当に戦いに勝って、そしてある程度の良い土地を得ました。ですからもうこの成功があったわけですから、この成功の小さな成功の中でぬくぬくして、ね、この川をわざわざ渡ることもなく、ね、川の向こうは強敵が待っております、ね、そんな強い敵が待ってるその向こう側、こんな冷たい水の流れわざわざ越えなくてもいいんじゃないか、ね、こちら側でそこそこの地位を得てるわけだから、こちら側でぬくぬくしていればいいんじゃないか、そういうふうに思いたいところですけど、しかし、ね、そのような時信仰が試されてるんです。皆さんの前に川が横たわっている時、これを主が行け乗り越えなさいと言われる時、皆さんの信仰が試されております。行くべきなんです。もし主が行けとの御声が御言葉を通してもあるいは状況を通してもあるとするならば、目の前に横たわるヨルダン川、ね、なんとかなるんです。目の前に立ちはだかる敵、なんとかなるんです。だから主がもうすでに用意しているから、だから主が行けと命じておられるんです。
あのね、祝福の寸法というのがある。祝福には寸法がある。イエス様が私たちに与えたい祝福の寸法はどういう寸法か、これね、皆さんもし思い出したら大したもんだ。イエス様が私たちに与える祝福の寸法はどういう寸法か、ああ目がもう派手な派手な、もう分かってる人が一人でもいれば嬉しい。イエス様が私たちに与えてくださった祝福の寸法、あのね、アブラハムに祝福の寸法言ったでしょ。アブラハムに祝福の寸法言って、アブラハムちょっと出てこいって言って、何、おーしー、もう一人でもいるから大変、もうよかでよかで、アブラハムに神様が私たちが受けるべき祝福の寸法をもうすでに示されているんです。出てこい、次目を上げてしたんですよ。こうじゃないんです。アブラハムあっち見なさいじゃない、ね、あっち見なさい、目を上げて、ね、そして見渡す限りの東西南北を見なさいと言ったんですね。これが神様が私たちに与えてくださった祝福の寸法、祝福の寸法、皆さんが目を上げる寸法が大きかったらよろしい。見渡す限りを見る力が胸いっぱいだったら OK。 四方八方南北、ね、東西南北、東西南北をうわーっと見て、うわーっと見て、うわーっと見て、限りない。これがね、皆さん自身のサイズによって主が満たせる。私の基準は信仰によって生きる。バイトやってるじゃない、一番最初賞味期限ね、まあ900円ぐらいで、3ヶ月ぐらいしたらいくら、少し慣れてきたら20円とかこう上がっていく。そんでね、 そのバイトをやっている人の中にいろんな人がいる。私は千五十円に絶対なってみせる。今ねバイトをやって千五十円になってみせるって言ったら出てけ。もうこの教会から去って。バイトをやってるとしてもそこの店ね今度自分が持つ気で。それよりもっと大きいやつをね持つ気でやらなきゃダメだ。これが主が私たちに与えてくださる目を上げてっていう目を上げてね通常のものを見てどんぐり背比べするな。あのねすごく成功する人たちのこの境地というのはねライバルかな。困ったもんだよ本当に。すごく成長ね成功する人というのはもう目を上げて見渡す限りの東西南北を見てるのでその位置そのポジションには目を上げたやつがいないのね。見渡す限りの東西南北見てるやつもいない。だからそこにはね自分しかいないので自分の一人勝ちなんですよ。世の中の成功した人だみんなそうだ。世の中において成功を収めた人は一人も残らずね、ライバルがいない世界で自分を磨いて目を上げて人が見ていないね違う世界を見たんです。違う境地を見たんです。違う成果を見たんです。違う結果を見たんです。これが成功の法則です。世の多くの人イエス様を信じてない人もそういう人の中からもこういう人がいるんです。目を上げてね、人が見ていない世界を見てそれを実現するために胸いっぱいにしてそれを実現するためにさまざまなことをやっている。それで彼らはライバルっていうのが彼らのライバルは自分だけなんです。自分が怠けるかじゃなかったら自分がね目を上げて見たものをそれをねしっかり実践するかそれだけがその人のライバルなんですね。目を上げてね見渡す限りの東西南北を見なさいということをどうやって目を上げるのって目を上げるために必要がねいるよね。皆さんが目を上げるためには皆さんがこうしたいというね思いがなきゃいけないんです。これこれをしたいというねレストラン経営をしたいというね思いがあってその経営をしていくためにね目を上げるんです。目を上げるんですよ。目を上げてね、はあこういうにすればいいんじゃないというのを東西南北こういうにすればいいんじゃない前ね自分の思案に対して前も後ろもね横もどういうことか東西南北完璧に見なさいってね自分が立てた案件に対してねもう前から後ろからね両脇からよく見なさいよく見なさいよく見なさいって言ってあこのことが果たして私が思った通り行くのかねそれを自分の計画の前からこうやって見なさいねその後ろからもこうやって見なさい真横からもこうやって見なさいこちらからもこうやって見なさいこういう人はね敵なしなんです。敵なしなんです。主は私たちの信仰の先祖アブラハムを通して私たち一人一人に与えようとしている祝福の寸法を決めておられる。 ね、その祝福の寸法がね、それぞれ違うんですね。どういうふうに違うか、その人が思っている夢ね、掲げている希望、それの大きさによって祝福の寸法が変わる。私の目を上げて見ているところ、全世界に私はね、テピリンアカデミースクールを建てる。そのために必要なその全ての人物ことが揃えられるように、主にあって私は祈る。第一号として日本にまず幼稚園から始める、これが私の目を上げて見ているその世界なんですね。私はそうです。私がそうだからといって皆さんがその夢をね、一緒に見る必要はありません。皆さんにもそれぞれに主がね、与えてくださった夢がある、夢の寸法があるということなんですね。だから自分の人生、もう私はこんな年だし関係ありません、年関係ないね、私が目を上げるか上げないかの問題です、ね、見渡す限りを見るか見ないかの問題です。東西南北をね、自分が計画したことを東西南北、このね、四隅からしっかりとね、これを全部点検するということが問題なんです。これをしっかりと知った後にするべきことは何か、ただ今度は縦と横を歩け、あなたが主からいただいた通りのことをね、縦と横をそのまんま、そのまんまの寸法で歩いてみな、縦と横をそのまんまの寸法で歩いてみなさい。そしたらあなたの足の下で踏んだ地を、あなたの足の下で実行したことを私は実体化してくださると言ったんですね。主がアブラハムにこの約束をしてからしばらく時間が流れました。この約束の寸法に見合うその大きさになるまで、主はエジプトという世界最大な国をね、このアブラハムの子孫の保護者として、彼らが世からかじられないように、古戦という地において彼らを養いました。そしていよいよ彼らの数が満たされた時、主は行くぞーっつって、見えない神が見えるモーセを使わして、そして彼らをイスラエル、この神が約束されたカナンの地へと導きました。アラノの40年がありました。主が行けと言った時に行かずに不信仰を立てた人々が、そのアラノの40年間を体験して、その不信仰を働いた人たちがアラノで全部廃れていくまで主は待って、そして不信仰ではない新しい世代を連れて、そして今ヨルダン川を渡ろうとしている。先ほどパスタが言った通り、ヨルダン川を渡る前にもうすでに彼らは安全な安住の地をいただいていた。そこで満足してもいいでしょう。だけど主は彼らに与えようとするその祝福の寸法があったので、渡れということを言っているんですね。だから皆さんが本当に自分がこれだけの大きな夢をね、持ってそれを実践して一段階目の成功を収めた時、ここがいいです、ここがよろしいです、 つってとどまってしまったら、皆さんの祝福のサイズはそこで止まってしまうんです。そこで止まってしまうんです。だから約束された祝福、前進してみて第1段階目の祝福が現れた時、皆さんがしなければならないのは2番目はですね、命令への従順です。1回目を主がもうすでにね、見せてくださったのでね、一段とされたその祝福、それを見せてくださったので、そこに満足せずにね、満足せずに皆さんが次にね、行くという心備えができていれば、主は自分がご自分で考えているこのイスラエルの民の祝福の大きさに見合う形で彼らを導き出してくださるということなんですね。だから、ああここぐらいだ、このぐらいだったらいいわ、しないでください。このぐらいでいいわと思っている人たちが祝福をとどめてしまってね、世の中が良くならないんです。クリちゃんが良くならないんです。クリちゃんとは何か、王のような祭司です。王のようにね、権威から威力尊厳勢いがあり、民があり、治める国があり、祭司のようにね、正確に主に礼拝を捧げる、これがクリスチャンです。皆さん本当にイエス様にあって、この不従順、この空上座位を知っていた自分というのとしっかりさよならして、ごめんなさいして、そしてイエス様が望む真の祝福の地へと導き入れられる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
この真の祝福の地へと導き入れられるために必要なことが、ヨルダン川を渡ることなんですね。川を渡る、これ神の民にとって非常に重要なことなんです。あのユダヤ人のことをヘブル人とも言いますね。皆さん、ヘブル人、このヘブル、どういう意味か、これ川を渡ってきた民という意味です。クリスチャンである皆さんも、あの洗礼を受けた皆さんは水を渡ってきましたね。水の中をくぐってきたのがクリスチャン。水の中において一旦死に、自分自身を死に明け渡して、全くイエス様がくださった新しい人生、イエス様がくださった新しい命で生きること、これがクリスチャンの新しい歩みだし、生まれ変わった歩み、これが本当にクリスチャンの人生ですけども、私たちの信仰の先祖アブラハムもそうでした。本土、親戚、父の家、自分の生まれ故郷、自分の生まれ育った価値観、生まれ育った仲間、それを抜け出して、そして神様がここに行きなさいと言われる、その全く新しい地に行く、これが、私たち信仰の先祖アブラハムの歩みであり、それをするならば7つの祝福が待っていた。今年に入ってから何度もメッセージしました、本当に私たちも自分のそれまでの価値観、生まれ育ったもろもろ、またその、バカをしてきた仲間たち、そこから出て、そして主が示す新しい地、主が示される新しいイエス様にある兄弟姉妹たち、その交わり、その集い、そこに入っていくということ、これがクリスチャンにとって、必要なことなんですね。私たちにとって、ヨルダンを渡る、ということ、これ、本当に今皆さん、目の前にもしかしたらヨルダン川が、流れているかもしれません。その今まで、いた場所、そこから離れてこのヨルダンを渡る、時、その時において一番邪魔になるものが、それが今までの価値観、また、今までの経験、方法、これが一番邪魔するんですね。このヨルダンを渡る時、私たちはどうすればよいのか。この、ヨシュア記3章の方を見ましたら、この3節見ますと、ヨシュアが民に命じて言うんですね。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。アメン。ヨルダン川を渡る時になすべきことは一つなんです。見るべきものはただ一つ、 このレビ人の祭司たちが契約の箱を担いで進んでいくのを見たなら、皆さんのいるところを立ってそれを見て進むということ、ね、レビ人、これ、ね、主が任命された主の働き人です、ね、祭司、そうですね、現代でいうところの牧師であったり、また主の働き人が御言葉を担いで、ね、この主の言葉を担いで、そして、ね、進んでいくとするならば、それを見つめてそれに進んでいけば、ね、いいわけなんですね。でこの契約の箱、ね、箱というからには入れ物です。その中に何が入っているか、ね、3つ入っています。契約の箱の中には3つの、ね、アイテムが入っているんですけども、まず1つ目、これ石の、ね、契約の板、ね、神様ご自身の、筆跡で書かれた実戒が入っているんですね、すなわち神様の言葉です。契約の箱の中に入っているその1、それは神の言葉が入っております。で2つ目、これアロンの杖が入ってるんですね。アロンの杖、杖というと、ね、あの木でできておりますね。持ってる方もいると思うんですけども、それが、ね、それ地面に刺していたらそこから芽が生えてくるでしょうか、ね、花が咲くでしょうか、実がなるでしょうか。なったんです、アロンの杖は。それは神様がこのアロンこそが大祭司であるというその印を全イスラエルに示すために、ね、神様が、ね、十二部族のそれぞれの代表者の杖を持ってきなさい、でそれでその地面に刺しておきなさい、でそしてそこに翌日、ね、実が実り花が咲き、そして芽が出ているものが、それが大祭司の部族だということで、アロンの杖が、ね、アーモンドの、ね、その花が咲き実が実っていたんです。このアロンの杖、すなわち祭司としての証拠であり、そして死からの復活の印です。で杖はもう命としては死んでます。それが生き返って、ね、花が咲き実が実る、ね、死んでいたものがに命を息吹かせる主の印であり、そして祭司の印、これがアロンの杖です。で3つ目のアイテム、これは、ね、マナが入った金の壺です。マナ、ね、アラノで40年神様が天から降らせてくださった食物のであるマナ、それが入っている金の壺。マナ、それはすなわち神様ご自身が皆さんの命を養うよって、もうたとえ荒野のような死の土地であったとしても、ちゃんと食物を備えるよ、ね、本当に経済的な危機の中によってはちゃんと経済を備えるよ、その印が、ね、このマナの壺です。ですから今現在私たちにとっての契約の箱、その私たちは本当にこの主の祭司、ね、牧師が御言葉をメッセージするならば、そのメッセージについていきなさいということであり、そしてまた、ね、本当に、ね、この契約の箱、ね、契約書なんですね。皆さんの持っているこの聖書、ね、聖書を開くと、ね、旧契約聖書、また新契約聖書って、ね、ページめくれば書いてあるんですね。そうです。旧約聖書は旧契約聖書、新約聖書は新契約聖書ですから、皆さんの持っている聖書、それ契約書なんです。神様との契約の書、皆さんこの契約の書を、それをしっかりと目を離さずに見つめてそれに歩んでいくこと、これがまず1つ目。そして2つ目、アロンの杖、それは祭司の証拠であり、また死からの復活の証拠でした。今この時代イエス・キリストが誠の大祭司です。イエス・キリストはあの十字架という木にかけられて、死にました。しかし復活しました。このお方こそが皆さんにとっての誠の大祭司。皆さんこの死と復活の印を見つめて進んでいくべきです。でそれから3つ目は、ね、金の、壺、ね、マナの入った金の壺でした。今皆さん必要なものあるでしょうか、ね、ある生徒はですね、もう本当に教会に通って2人の、ね、男の子を、ね、抱えて、でこれ本当にお金がない、ね、食べていかなくてはならないけれども信仰を持ってですね、主に捧げたところ、主が本当にその必要、ね、経済を備えてくれました、ね、そういう証はクリスチャンであるならば、ね、本当に、いくらでも転がっております。そうです。神様は皆さんの生活の必要、食べ物の必要、経済の必要を備えてくださるお方であるということを、それを信じて、それを握りしめて進みゆく、それが今の現在、皆さんが契約の箱を担ぐ祭司を見つめながらついていく、この、ね、ヨルダン川どうやって渡るか、契約の箱を担ぐ祭司が行ったならばそれについていくということ、 これをしていくならば、ね、ヨルダンが渡れました。皆さんも渡ることができるんです。
アメン。
皆さんも、ね、この、ね、3つの印、ね、まず御言葉、それから、ね、死からの復活の印、十字架と死と復活のイエス様を見つめ、また、ね、主は必ず命を養ってくださるんだということを、これを握りしめて、ね、進んでいくべきなんです。
耕すこともできない荒野でした。そこに長くとどまることもできない荒野でした。その中において不可能を、ね、可能にしてくださった、意図も簡単に毎日、ね、時間も狂うことなく与えてくださったのが主なんですね。この40年間のこの養いを通して主が私たちに教えたものは何か。どんなに不毛な地であって、そこからね、本当に命が何一つ芽生えないとしても、あなたが私の民として属しているならば、あなたの養いは私のものだって言ってるんですね。じゃあ彼らが私の民としてのそのね、印がどこにあったかって言ったらね、雲の柱と火の柱があったんですね。その柱内にいたんですよ。だから主はそれを見て、この列をね、離脱しない、その柱のその範囲内にいることを見て、主はご自分の約束を真実に守ってね、毎日更新して、ちょっと止まり、また更新する。彼ら農業しようと思っても農業ができないね、畑仕事なんかもう絶対できない、そのような状況の中において、主は40年間を一日もね、欠かさずに彼らの腹を満たしてくださったお方なんですね。だからこの契約の中に入っているこのものを通して、主が皆さんにこれをあなた方は本当に知っておきなさいって言ってるの。何かって言ったらね、契約の中にね、契約の箱の中にこう主の指が直接書いた10回が入っているということなんですね。そして契約の箱の中に本当の祭司か祭司じゃないか、ね、それを通った、ね、アロンが本物だよと言ったアロンの杖がそこに入っています。どういうことか、皆さんは、ね、本当に主が皆さんにこれこれを守ったら私はあなた方の主になると約束してくださった10回を皆さんはね、注視してください。この10回というのはね、人がね、なんだかね、こう心の重荷をね、重み、それを覚えてしまうらしい。だからあんまりこの10回についてはメッセージがされないということなんだけど、私は10回はね、祝福だと思ってるんです。祝福。だから皆さんのこの賛美歌の一番後ろを見ると、こう10回があるんですけど、そうです、その10回があるんですけれど、その10回をね、毎日見た方がいい。毎日見て、え、私ここちょっと良くなかったと思ったらね、素晴らしいことにイエス様が与えられているじゃないかね、イエス様、私ここちょっと滑りました、このね、10回の何番目を滑ってしまいました、主許してくださいと言うんですね。許してください、悔い改めるということなんで、悔いることを許してくださいですね。改めるしないということです。10回を見て、10回を鏡にして自分を見る、10回を鏡にして自分を見る、そしてその10回の鏡に映し出された自分の形がね、歪んでないということであるならば、皆さんはこれでね、ほーっと胸を撫で下ろすだけで終わったらおばあさんなんです。見て、あ、これ大丈夫だったじゃんと思ったら、何をするかって言ったらね、あ、私ここ OK、 次確認しなきゃいけないのがしもべね、本当にこのしもべ杖を刺したらね、芽が出てきてアーモンドの実がなるかどうか、結構難しいかもしれない自分がこのメッセージをしながらでも、どうやってそれを見分けるか、そのしもべが言っていること、やっていること、次言ってることやってること、二つで OK しちゃいけない。言ってることやってることに対しての実があるかどうか、 言っていることを正しい、やっていることも正しい、正しさのゆえに実も結んでいる。だからアーモンドの実なんです。いいですか。それがそのしもべが神よりね、使わされた、選ばれたものという印なんです。そしたら次は何かと言ったらね、マナは安心しなさいって言ってる。荒野においても一日も欠かさずにね、時間ごとにあなた方を養ってきたのが私だ、ね、私があなたの保護者であり養い手だということを、このね、3つの品物を通して私たちが理解しなさいって言ってるんですよ。理解しなさい、信じなさいと言っているんですね。皆さんが本当にね、この奥義を知るということはね、素晴らしいことだ。うん、なぜかと言ったら、自分の祝福の点検が自分でできるからです。自分の祝福の点検がね、人じゃない、自分でできちゃう、自分でできちゃう、ね、あ、10回、あ、ここちょっとやばかったね、あ、イエス様ごめんなさい、ごめんなさい、もうしないということに努めれば、主はこう言って、以前のものは過ぎ去り、見よ、新しくなったと、私たちを許して新しいものにしてくださるんです。だから皆さんがどんなに罪を犯してきたとしても、皆さんの悔いるということがあって、改めるというね、行動があるならば、その罪の許しは永遠の大きさで許されているので、皆さんが悔いた罪に対してね、本当に永遠の大きさで私の罪は許されているということを自信を持ってください。主は気前がいい方だからね、私たちが単発的に一丸の見解の中において、ひどいものほどを通して犯した罪に対して主は何をするかと、不可抗力、そしてそそのかれてされたこととして見て、そして主は永遠の大きさを持って私たちを憐れみ許してくださるお方なんですね。契約の箱の中に入っているこの三品物、これは新約聖徒である私たちにも大きな意味合いをね、付与しているということをしっかり皆さん覚えてください。この契約の中にあるこの三品物に、ですね、まつわるその私たちが知るべきことと守るべきこと、それがね、知って守られているとするならば、皆さんはどういう境地に行くか。これでほーっとして胸をなで下ろすものではなく、ああ私はアブラハムのね、本当に目を上げてね、主が見渡す限り見なさいって言ったこのね、東西南北の祝福に預かる資格 OK じゃないか、 OK じゃないか、 OK じゃないか、ということを確信して見渡す限りを見ればいいんですよ。見渡す限り、見渡す限りをね、くまなく見て、その次にやらなければならないことは、盾と横で歩く、ね、実践する、見渡す限り見て、そして自分が思案して計画されて、そしてイエス様から確信を持たれたものを盾と横、このね、自分で直接足を運んで、能力を運んで、そしてそれを実践することによって、神様が与えてくださるその祝福の大きさへと私たちは誘われていくということを信じましょう。信じますか？イエス様の御名によって、これが信じられて、これが信じられて、この法則によって自分を点検して、そして本当にイエス様が願っている限りない東西南北、そして縦と横を実践できる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
で続いて4節の方を見ますと、4節、あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。この箱との間に2000キュビトの距離を置かなくてはならないとあります。新共同訳の方では2000アンマですけども、同じ45センチが1キュビト1アンマです。ですからだいたい900メートルぐらいですね、2000キュビト。でこの、距離感 大事なんですね。私たちもイエス様、誠の大祭司であるイエス様、また御言葉との距離感、これ必要なんです。イエス様、が優しいからって言ってですね、あまりにも慣れ慣れしくして軽んじたり、して無礼を働いてはならないです。学生時代はちょっと私も生き返って友達にイエスってさこれこれなんだよって、そんな感じでですね、慣れ慣れしく、して、ひどい目に遭ったことがあったんですけどもイエス様との距離感が大事なんですね。あまりにもですね、慣れ慣れしくしすぎて無礼を働いたり、あるいはなんかあまりにもなんか遠すぎる存在として遠く離れてしまったり、それもまた困りものですね。御言葉、今手振りにして、一日一日とどんどん進んでいくんですけども、皆さん置いてけぼりになっている皆さん いないですかね。大祭司が担ぐ御言葉の箱、これが先に行って、明日明後日走って追いつけばいいや、あっという間にですね、もうどこに行ったか分からなくなってしまって、でしまいにはヨルダン川、せっかく開いてたヨルダン川が閉じて、渡れなくなっちゃった、置いてけぼり、皆さん置いてけぼりクリスチャンになってはいけません。しっかりとですね、祭司が運ぶ御言葉が見えたならば、それと適切な距離感を測ってついていくべきなんです。この2000アンマ、2000キュビットという距離、本当に御言葉についていくということを怠けてはいけないし、あるいは御言葉を乗り越えて先んじて、いや御言葉の後悔であるけど私はこう、したらひどい目に遭ってしまいます。皆さんはしっかりとこの、正しい距離感を保ちつつ、そして、自らを、清めて、五節に、身を清めよってありますね。自ら身を清めて、そして主の御言葉通り進んでいくべきなんですね。で、さらに11節から、13節の方を見ますと、11節から見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席をなして立つようになる。アーメン。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちのって書いてありますね。11節にも全地の主の契約の箱は、そうです、全地の主です。主は山を作られ川を作られました。その全地の主の契約の箱、皆さんが持っている聖書、それは全地の主が記してくださった契約書です。それを皆さんも担いでいくべきなんですね。この全地の主、この主が行けと命じられるならば、川の中だろうが行けば、皆さん流されるんですか？主が行けと言われたところ、川へ行けって言われて、そう行ってみたら流されました、死にました、そんなの主じゃないですね。全地の主は川を作られ、海を作られ、また人に、目を鼻を口をつけられた主です。その主が行きなさいと言われるからには、行って祝福を得るべきなんです。
人間にとって不可抗力なこと、これが解決された時、人はですね、奇跡が起こったというんですね。私たちの力に及ばないことが解決された時に奇跡が起こったと人は言いますけれど、神の神様のその領域の中においては奇跡はありません。神様の見ての力なんですね。なぜわざわざこのヘルモン山の雪解け水の激しい時に、人からしてみればなんか殺すためにいっぺんに殺すためになんか仕組んだんじゃないのとも思われるような時期にそこをわだらすのか、それはですね、人間の見解を超えた奇跡というものを見ないことには、人の信仰は未知の世界に対しての恐怖感を勝つことができません。これから入っていこうとしているその土地の者たちは、以前自分たちの荒野で滅び入ったその先祖たちが彼らは穴く ザ子孫でアナク人の子孫でね、あの昔の勇士みたいで自分たちは彼らに比べたらイナゴのようだって言ったんです。だからこのねヨルダン川のこの奇跡を体験しないことにはね、向こう側に渡った時にその人の強さ、その強さを見た時に心はしなえてしまうんです。だから向こう側に渡った時に心がしなえそうな人たちがもうずらりといるわけなんですね。向こうにはずらりといる、もう戦争に長けたもので、もう戦争によってブクブク太ったやつらがもうずらりといる、ね、残忍なやつらがずらりといる、そういう状況の中においてね、この人間のもう本当に手を超えた、人間の想像を超えた、このヨルダン川のこの雪解け水をせき止めることによって、神の力をね、目の当たりにして、そして自分たちが入っていこうというその土地に対して、ね、不安、おののき、それが全部解消されるんですよ。こういう神様の深い御旨を知らない者たちはね、なんで雪解け水の時にもう少しチャンバラの練習もさせればいいのにね、この人間的な思考、みんながやっているその思考にとどまってね、あの向こうを相手しようというその心が芽生えるわけなんですね。でも主はね、目を上げて見渡す限り、ね、ライバルがいないところで、ね、独り勝ちしなさい。ライバルがいないところで独り勝ちしなさい。これが神の御心なんですね。だからライバルがいないところで独り勝ち、ね、が十分できる神があなたの盾であり、ね、あなたの櫓だ。ということをありありとこの新しい新世代、この新世代に主が示してくださったのがこのヨルダン川のせき止め事件ということなんですよ。だから皆さんがね、本当にイエス様にあって大きなこのね出来事ね、私たちがいわゆる奇跡と言っているようなこの大きな出来事に皆さんが会えば会うほどどうなるかって言ったらね、皆さんの信仰がね、世をね打ち勝つんですよ。そんなことありえないって、何ありえないって、私が証人だよ、私にこういうことが起きたんだよ、私がこう祈ったんだよ、そしたらこういう答えがあって、それを実践したらこうなったんだよ、世はね東京行ってないのに、ね、東京行った私たちに勝とうとする、ね、でもね時々私たちが曲げるんですよ。なぜ？体験が浅はかだから、薄いから。皆さんがキリストにある体験が強ければ強いほど、ね、でかければでかいほど、皆さんが宣言する、ね、その言葉の、ね、迫害の力、ね、迫力、これはすごいものなんですよ。だから本当にイエス・キリストにあって体験しない信仰はかわいそうな信仰だ。本当にかわいそうな信仰だ。あのね、イエス様に祈ればこうなるんだということをね、それを信じてやってみたらね、あのその人の今まで関わってきたその人生の中でね、本当にあの自分が報いなければならないことが報われてくるんです。あのね、私に借金した人多い。私も 今もうここで言ってるよ。私に借金した人多い多いよ。あんたたち返してないよねこの間もすごく返してない人から電話がありました。でも借金のことは一言も言ってない。私も言ってないですよ。なんか息子のこと しょぼぐれて私に言ってました。そんで、ああ、あなたと私の間は2000アンマじゃなくて5000アンマぐらい距離があるならと私は思いました。あのね、その借金した人が多いんだけど返してくれないから、もう私はもう諦めていたんですね。でも自分が困った時があったんですよ。だから初めて私ね、ここにこうやってイエス様、私に借金した人が、ね、お金ができたら私を思い出すようにって祈ったんですよ。皆さんね、借金取りに行ったらね、顔をね、もう嫌な顔して、それで帰ってくるようになるからしないね。お金ができた時に私のことはまず先に思い出して、チクチクチクチクしてね、それで返すようにって祈ったんですよ。そしたらしばらくしたら電話があったね。その人に予期せぬお金が入ったんです。この教会の前に来ました。予期せぬお金が入って教会の前に来てね、すごい本当にお世話になりましたということで、私くださいって言ってないんですよ。それなのに多分ね、350万ぐらい持ってきたのかな。うん、その時に私の必要がそれがあれば OK だったんです。それで私初めてここの前で借金したやつが私のことを思い出すようにって言って、それをいただいたことがあるんですね。皆さんも本当にイエス様に会ってね、予期せぬことが、いいことも悪いことも訪れて、皆さん自身がイエス様の計らいでね、あーって今まで忘れていたんだけど悔い改めなければならないね、そういうことが思い出したりね、そして今までもう思ってもいなかったのにお世話になりましたっつってね、もう本当にとんでもない人からお世話になりましたっつってね、プレゼントが来たりなんか、そういうことがあるわけなんですね。そうするとどうなるかしたらね、お祈りした人はそれでね、味を占める。お祈りは誰がするかって言ったらね、味占めたやつがするんだよ。味しめたやつがどんどん祈り手になる。そんでまだ主は味を示してくださる。そしてもっとね、祈ればなるんだ、もう胸がいっぱいとなる、ね、そんでまだ味を示して、これが主が私たちをね、主ご自身を信頼してついていくようにしてくださる訓練なんです。望まない人、祈らない人はね、その訓練に預かることも、実態に預かることもない。最近水野さんたちを私は見ててね、自分の願っていることのために祈ってくださいということを、皆さんに祈ってくださいということを言ってるんですけど、私水野さんたち見るとね、この人たちはあんまり願っていることがない、ね、必死になってこれとこれとこれを知ってくださいって願っていることがないということ、今の生活に、満足して。だから私が言いました。そんなに自分でね、こうなりたい、ああなりたいって願っていることがないんだったら、教会のために願いなさいって言った。ね。教会が、ね、もっと素晴らしくなりますように言ったよね。なぜ？ね、一人一人それぞれの願い事を持って主に立ってくださいって言ってるのに、それぞれ願い事を持って立ってるのが見えるんですよ。水野さんたちが見えない。それで、ああこの人たちは今の現状ですごい満足しているんだ、うん、ならばしょうがない、ね、本気になって教会が、ね、本当に素晴らしい教会になりますようにって祈ってくださいということを私はお願いをしたわけなんですね。祈ってことが起きる。ことが起きて信仰が増し加えられる。信仰が増し加えられてまだ祈る。そしたらもっと素晴らしいことが起きる。これが私たちのイエス様が私たち一人一人を訓練する。主とのコラボレーションのために訓練をするその方法なんですね。だから祈る人は、だからね、味を占めているのでどんどん祈る。 どんどん祈る。それでもうイエス様が働いてくださることがもう分かるので、まだどんどん祈る、そういうことなんですね。純子さんがね、仮免許のためにいついつなんかテストですって言ってた時に、普段祈っているんですけれど心に曇りがなかったので、イエス様に私は主を感謝しますだけだったんです。何にもで曇りがあったら、私は皆さんに中古さんのために祈りなさいって言わない、ね、なぜ心に曇りがないので私は安心しきっていることができた。そして本人はもう必死になって祈ったらしいですよ。必死になって祈ったらイエス様から御言葉が与えられる。はい。
私の恵みはあなたに十分である、私の力は岩田のうちに完全に現れるという御言葉を与えられました。
あ、いいですか。私大変です大変です言ったわけなんですね。私大変です大変です、いやーって。そしたらね、イエス様から私の恵みはあなたに十分だって、岩田のうちにね、その力を発揮されるね。あなたは今もう自分ではもう絶対落ちると思っているよね。だけどあなたがその弱さを覚えて私により頼むことでね、私があなたに与える恵みは十分だよって言って、もう私はもうイエス様が何とかしてくれなかったら落ちますよってね、いやーって、その弱さを覚えて私をねより頼むことね、それによってあなたの案件は十分だって言ってるね。その弱さのうちに主を覚えるということによって、私の弱さを担ってくださる、間に合わせてくださるね、この岡田の力が現れるという言葉をいただいたわけなんですね。そしたらちゃんと仮免許仮方面じゃないよもう仮方面のやつらとあんまりにも関わってるので、すぐ仮方面って、ああ仮免許だよ仮免許をいただいてね。それで弱いはずと自分が持っているのにね、路上一回出たんだけど、まあね、教師場の中で30キロもね、もうすごい速いスピードだと思ってね、もう恐ろしかったのに、外に出たら50キロ普通に踏んでたって主が与えてください。自分にないことが起きている。でこれがね、もし運転免許証じゃなくてね、他のものであっても与えられる。どういうことか、マナを与えられたということはマナだけじゃないんですよ。その人にとって地位が必要であったら地位、権威が必要であったら権威を与えてくる、力が必要であったら力を与えてくる、威力が必要であったら威力を与える、尊厳が必要であったら尊厳を与えてくる、勢いが必要であったら勢いを与えてくださる、恵みが必要であったら恵みを与えてくださるね、知恵が必要だったら知恵を与えてくださる、祝福が必要だったら祝福を与えてくださる、ね、日常の家庭、日常の家庭の中で必要なものであるならば全部それを満たしてあげるよって、荒野においても満たしたじゃないか。これが主が私たちに約束してくださったことなんですね。今天性はね、本当に人の想像つかないような境地に行こうとして今みんなで頑張っている、今現れようとしている、ね、そういう状況の中にいます。私は天性が受けるこの祝福というのは天性一同の祝福だと思っていて、その中においてそれぞれが持っているね、いただいている賜物に応じてみんなが用いられるということが目標です。地において誠実を養って、 そして主が私たちを祝福するにね、本当にどうしようかこいつって思われないようなね、この集団になって、そしてイエス様に栄光を捧げたい、これが天性の目標です。新しいこの約束の地、そこに入るためにね、この距離感というものを置いてくださる皆さん、あのね、昔の人たち目がすごく良かったと思いません？900メートルだよ。900メートル離れた先からその人の動き見える？イエス様が見せてくださったんです。イエス様がね、距離を決めたので、その離れた距離からも向こう先が分かるように、イエス様がそのね、目、私たちの普段だったらね、向こう先の900メートル分からない、そこをイエス様が見せてくださって、見る目から奇跡が起きてるんですよ。見る目から奇跡が起きてる。10回がこの契約の箱の中に入っていましたよね。10回が入っている、ね、なんで入っているか、皆さんね、聖書のこの分厚い中にね、しなさいとするなと、はいといいえしか書いてない。聖書は、しなさいとするなと、はいといいえしか書いてない、ね、その神様のしなさい、するな、はいといいえ、これを一括に私たちに教えてくれるのが10回ですよ。10回ですよ。これで聖書全体が私たちに言っているね、しなさいとするな、はいといいえ、それが全部わかります。自分の信仰をこれで点検できるでしょ、ね、自分が今はいといいえのどっちに自分が立っているのか、10回の、そしてまだしなさいとするな、どっちに自分が立っているのか、それが分かります。だから日々祭司と距離がすごい離れているとしても、主日教会に来て次ね、教会から離れて日常をね、皆さん生きているとしても、その中においても皆さんの目はどこを見る？祭司を見る、ね、祭司イエス様、大祭司であられるイエス様を見る、大祭司であられるイエス様を見る、そして普段イエス様に代わって皆さんに御言葉を宣言している、ね、私たちの御言葉を教えたこと、それを思い起こしてそこを見る、ね、教えていただいた御言葉を見る、ね、思っていなさいということなんですね。それをすればここに約束があるんだ。もう私ね、天聖教会大好きだ。なぜかって言ったらね、ありえない神の奥義がもうすっごい開くんです。どういうことかって言ったら、それをしたらね、遠くからでもことの出来事のね、運び方が見えるって言ってるんです。ことの運び方が見えるって言ってるんです。自分が計画している仕事の向こう側の運び方が見えると言っているんです。遠く離れたこの距離感の中においてもね、主はこれを守る人たちに見える目をね、開いてくださる。で、お祈りをしているでしょ、皆さん。お祈りをしていて、本当に早く答えていただきたかったら、見ざる、聞かざる、言わざる。これね、聖書に、ね、あるものなんです。仏教が持ってってる。 お祈りに早く応えていただきたかったら、悪いものを見ない、悪いものを見ない、悪い人も見ない、悪いことを見ない、悪いことを聞かない、聞かない、悪いことを言わない。次、聖書はね、悪いものをやっちゃダメ、悪いところ行っちゃダメって言ってるんですよ。次、プラスアルファ、完璧にするために何をするかって言ったらね、いいことをしなさいって言ってるので、私が牢の中にね、ぶち込まれていた時にあなたは来てくれた、ね、私が伏している時にね、あなたは私を治療してくれた、私がね、本当に貧しく、ね、食に預かれない時にあなたはパンをくれた、ね、洋服をくれたとか、こうイエス様がね、人にしたことを全部自分にしてくれた、してくれた、してくれたって言ってるんですよ。だから今私が言った、見ない、聞かない、話さない、ね、やらない、行かない、ね、これのプラスアルファ、完璧に神に会って祈りが答えられたかったら、良いことをしなさい。良いこと、ね、おいそれてね、なんか老人ホーム行ったりね、なんとかしたり、時間があるんだったらやってもいいよ。まず身内に良いことしなさい。見える人に、職場において良いことしてください。良いことが必要な人にやってあげてください。ね、仕事場にいたら弱い人いるでしょ。ね、良いことしようと思えばいくらでもできる。全部だなっていいから、自分の力でできる良いことをしなさい。そうすればこれ完璧。祈りは、祈りはすぐに来る。私は目を上げてね、山を見る、問題見てる、私の助けはどこに来るか、山を見る、山を見たね、山を、問題、山のような問題を見て、それで山を見てから、ああ無理無理無理、私の助けはどこから来るだろうか、私の助けは天地を見たんです、上ね、天地を作られた主から来るって言ったんですよ。だから助けを求める時も、見渡す限り、目を上げて見渡す限りの助けを求めなきゃいけないということがここに書いてある。新しい主が約束してくださった父と蜜の流れる地、これはね、主が計画して私たちに与えてくださったものなんですね。私たちと主がコラボレーションしないことにはね、私たちはこれを手に入れることはできません。コラボレーションどうやってするのか、今私が皆さんにお話しした通りのことを皆さんしてください。そうすれば必ず主は皆さんとコラボレーションしてくださって、皆さんが実行するべきは信仰、信仰を持って実行する、主はそれを実体化してくださる、この領域を 主が担当してくださるんです。私たちは信仰を持って実行する、そして主は実行した者たちが得るべき、ね、その報酬を実行してくださる、これが主のなさる技なんですね。主は私たちを豊かに祝福して幸せ者にしてくださるために、コラボレーションしようと言ってるんですよ。主の幸せは何かと言ったら、私たちがイエス・キリストにあって得るべき人、物、こと、あらゆるものをあふるんばっかり得て喜ぶこと、それを見るのが主の計画、ね、主の幸せなんですね。だから私たちがね、本当に幸せになることがね、大きければ大きいほど、私たちは主に栄光を捧げて、主に喜びを捧げたものなんですね。皆さんいいですか？皆さんがいる場所において、今言った言葉を全部実践して、実践して、そして本当にイエス様にたくさんの幸せ、たくさんの幸せを捧げてプレゼントする皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
それでは今いただきました御言葉、それを今それぞれが思い巡らし、皆さん自身が神様と一対一でお祈りをして、神様と交わるひととき、しばし祈りのひとときを持ちたいと思います。 川まで来た時、箱を担ぐ祭司たちの足が水側に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って遥か彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。アーメン。主よ、私たちの中にもヨルダンを渡らなくてはならない者たちがおります。主よ、あるいは渡り尽くした者もおります。祭司が契約の箱を担ぎ、ヨルダン川の中の乾いた地にしっかりと立つうちに渡り切るものでありますように、そして渡り切ってあなたが用意しておられた祝福の土地、その祝福の山と谷の地、また天の雨で潤った地、私たちが建てていない町々や家々、私たちが撒いていない畑、それを得ていく一人一人でありますように、主よ、あなたが本当にこの幸いを私たちに約束しておられることを感謝いたします。ただあなただけを、誠の大祭司であるあなただけを、また御言葉だけを見つめ、また復活の印を見つめ、また命の養いの証拠を見つめつつ、このヨルダンを渡る我々は共々でありますように、あなたが導いてください。誠の大祭司、誠のイエスは主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の86番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をいたします。
86番です。心憐れみやし力を保いともりょう
礼をいたします。主よ、あなたを願い求め、あなたに慕い求め、またあなたに期待しつつ、この宮に集い、あなたにお捧げ物をした一人一人です。どうか御言葉の約束の通り、あなたが天の窓を開き、豊かな祝福を降り注いでくださるように、一人一人の生活を、経済を、健康を蝕むあらゆる稲子をあなたが叱りつけ、一人一人が撒いたものが一切不作とならないように、あなたが囲いを置いて守ってください。そして一人一人が本当に御言葉と共なる生活、誠の大祭司であるイエス様を見つめ、そしてこの御言葉を運ぶ祭司を見つめつつ、ヨルダンを渡り、見事約束の地へと入り、祝福の領域へとますます深みへと入っていく一人一人でありますように。
アーメン。
主よ、本当にあなたの御言葉を信じる信仰を働かせて、そしてますます働いた豊かな産物、その収穫を得ていく一人一人でありますように。
アーメン。
今まで入ったことのない領域、今まで経験したことのない祝福の領域へと、まさに入り込んで、豊かな幸いを勝ち得て余りある一人一人でありますように。主よ、ただ御言葉だけを見つめ、また本当に今まで考え、また行動してきたその古い行動パターン、考えパターンを脱ぎ捨てて、イエス様の考えパターン、行動パターンで、まさに祝福へと入る一人一人でありますように、あなたが祝福ください。あなたがこれから始まる1週間、一人一人の仕事の手の技を祝福し、家庭の中を、また家を守り祝福し、そして本当に命と喜びと楽しみで豊かにいっぱいにしてくださいますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
尊いものだとは、恥 そばにあったのね。ありがとう、愛を運びしき、主から贈られた君、キリストの愛で使え愛、その愛を世に伝えた。君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし、植えた一粒、まだなる実を望みで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きしばし皆さん自身で祈る時を持ちましょう。